Incac, Thras, Zondo. はい、始まりました。今日もやってまいりました。Incac, Thras, Zondo。このラジオは、お肉とソレイユ団員Incac、またの名前を、ミート作家、ジョンドーが、やってるやつですよ。はい。本日はね、103日目でございます。ね、103でございますよね。まだまだ続きます。毎日更新、続けていきますんでね。よろしくお願いします。というわけでね、本日も、およそ20分間お付き合いください。はい。情報解禁でございます。団長や、お肉とソレイユ公式ツイッターなどでね、すでに情報を仕入れている方はいらっしゃるでしょう。今回、お肉とソレイユ本公演、ね、団長のビバリーヒルズコップに登場するリーバがね、キャストは決定いたしました。ソニーミュージックの中村優さんが、今回、団長の恋人、元恋人役としてね、お肉とソレイユの舞台にね、立っていただくことになりました。ね。昨日からね、昨日の稽古からまあ、稽古に参加して、まあね、ダンスとかをやったわけでございまして、今日、情報解禁でございます。というわけでね、本日は、ドルアーガの塔、ザ・ソード・オブ・ウルクオープニング、クエスチョンズ、お送りしております。この歌を歌っているのが、中村優さんです。ね。ソニーミュージックに、怒られると怖いんで、ちょっと音量を下げます。ね。そんなわけでございますよね。団長は普通に、この新アニメ、見てたところでね。いやー、もうすごい偶然、でございますけどもね。いやー、だから、こういうね、舞台、やってます、こういうことやってますとね、なんかそういう、思いもよらないつながりみたいなものがどんどんね、出てくるのがやっぱり、面白いですよね。やっぱりね、人とは会った方がいいんですよ。どうしたってね、結局。だから、新生引きこもりの方もね、ぜひね、強制的にでも、社会とね、生身の人間とこう、触れ合わざるを得ない状況を自分で作った方がいいです。絶対。新生引きこもりがこの、ラジオのリスナーかどうかは定かではないですけどね。ですけど、やっぱりね、まあ、僕はジョンドー側の活動でずっとネットでやってますけども、やっぱり、オフ会とか行きたいですよ。もう、ね、ツイッターとか、スカイプとか、そういうものでなんかこの話をするのがまだろっこしいんですよ。そのネット上で。交流してると、もうとりあえずもう会いたいなっていう、まあ会ったら会ったでまあ何もしないんですけども、ネット弁慶なんでね結局は、でもやっぱり生の肉体ですよ、生の人間、生の肉体を介して生でやっぱり人と接した方が絶対いいですよこれは、人間って簡単に腐りますからね、本当に。僕もこういうことしてなかったら腐ってますからね。おそらく。なのでね、やっぱね、人と会った方がいいですよ。これは。本当になんか外出する用事がなくても、外には出た方がいいですよ、絶対これは。ね、曲が今終わったんでね、昨日流してた平成仮面ライダー主題歌集のね、昨日の続きを、まあ再生したいと思います。昨日がね、仮面ライダー、響きと七人の戦記主題歌のフラッシュバックの途中で、確か放送が終わったと思うんで、まあ、フラッシュバックから行きましょう。MCAT です。はい、MCAT が流れてきましたけどもね。だからね、どうしたってね、なんていうかね。だからまあ、こういうことをやっててよかったなと、本当に思いますよ。こういう仕事、まあ、仕事っていう、あれでもないですけども、こういう活動をね、してて、まあ、ジョンドー側でも、まあ、創作はやってますけども、 絶対それだけだったら多分こうはなってないだろうなっていうのが自分にあって、やっぱその僕なんてね、社会経験ないですから一切、なんていうかね、やっぱりこう社会と、僕が社会と接する機会っていうのがお肉しかないんで、だからもうそれはね、僕はスカウトで ODS には入ったんですけども、本当に拾ってもらってよかったなって本当に思いますけどもね、これはね。というわけでね、そう中村優さんを交えてね、それでまあ本公演のねフルメンバーが揃ったわけでございますね。というわけで本番まであと1週間しかないです。1週間しかない中でやっぱりそのダンスとかね、ラップもします、今回もちろん。そしてお芝居とね、いろいろやっていかなきゃいけないんでね、まあ大変ですけどもね、まだねストーリーも完成してませんので、ね、今回はね、やっぱりその、まあ何度も言ってますけど、何より団長が主役だっていうね、この一点が本当にレアです、これは。もうね、ひょっとしたらもうおそらくこれ以降、こんなことはもう金輪際ないかもしれません。団長が主役。ね。なので、ぜひね、見に来ていただきたい。ね、だからね、作り方が本当に変わってくるんですよ。団長が舞台上に、団長が出てると。やっぱその、団長の口頭でね、口で、セリフ言って、それで、うちらがそれを覚えてっていう作り方をやっていくんですけども、団長が出てることによって、芝居の作り方がもう完全に変わってるんですね。なんで、今回ね、見に来ていただいて、で、なんか、ちょっと、いつもの ODS とはちょっと違うぞっていうのを、実際に感じてもらえれば、なと思います。作ってる側としてはね、結構本当に違うんですよ、今回は。なんか。でね、まあ、客観的に見た場合、それがどうなのかちょっとわかんないんでね、ぜひ、見に来ていただいて、ここは違ってましたよって、教えてくれれば、幸いです。ね。今回ね、ちょっとね、僕結構結構暴れます。僕。まあ、まだね、すべては完成してないんで、まだ、あれですけどもね、まあね、前々回から、ポセイドンやりましたけども、まあ、方向性としてはあんな感じの使われ方を今回ちょっとしてますね。ねえ。ちょうど来週ですよ、もうね、9月の14日から14、15、16、17とございますんで、ジャスト1週間前です。ただいま、ねえ。チケット、まだまだ販売しておりますし、今回はね、大阪だけです。大阪だけに、ノーモアウォー、ダンニクフェスティバルノーモアウォーがございましてね、クリ企画第4弾、ね、東方やりますってね、前から言ってるんでね、東方クリ企画、ソイレントシナーインブルー、これをね、やらせていただきますんでね、だから、今回はね、ノーモアウォーがこの1回だけなんで、今回からもう、クリー企画第4弾はここでしか見れない。まあ、クリー企画ってそういうもんですけどもね。なので、まあ、ぜひね、クリー企画も見に来ていただいて、そして、何よりも本公演の方もぜひ、見に来ていただければなと思っておりますんでね。皆様、ぜひよろしくお願いします。はい。ちょうど曲も終わったとこですので、以上、インカクでした。そして、ジョンドーでございます。はい、ただいま、お聞きいただいているのは、仮面ライダー、カブト、ゴッドスピードラブ主題歌、吉川浩二さんで、ワンワールドでございます。ではね、この曲を BGM に、ジョンドーの、あのコーナー行ってまいりましょう。ジョンドー先生と読む、ニート高校デュエル部三等身伝説、オーディオコメンタリーのコーナー。ね、では早速皆さん、ニート社にアクセスしていただいてね、もうね、 ブックマークしてください。ニートシャオ。ね。僕はね、もう面倒なんでね、ホームページにニートシャオを指定してます。最初に、まあ、Firefox を使ってるんですけども、Firefox 起動したらもう初っ端、ニートシャオがパッと出ます。ね、まあね、ニートシャオするか、お肉のやつするかぐらいしかこのパソコン使ってないんでね、そういうことしてるんですけども、でね、まあね、ジョン・ドーでググれば出ますよ。ニート社行かなくてもね、ニート高校デュエル部参上新伝説、本日はね、第22話、ボルテでリセット、こちらを読んでいきましょう。ね、デュエルが完結する回は、カラーページから始まるっていうのがね、なんとなく続いている監修ですけどもね、それでまあやっていくんですけどもね、まあね、これね、今僕が使っているノートパソコンが2台目なんですよ。1台目はまあまだあるんですけども、まああれはあれでちょっと古いんでね、使ってなくて、今スミちゃんからもらった第2号を使ってるんですけども、だからモニターが変わったんでね、分かったんですけども、僕ね、カラーページの色の彩度が高いんですよ、なんか異様に。だからまあ、うちノーパソと、ちゃんとうちのでっかいパソコン、デスクトップが一個あって、そっちで見てもわかるんですけども、カラーページが、目が痛い、っていうのが、まあ、判明してね、ちょっと、サイドを、ね、下げていかなきゃなと思ってるんですけども、そんな感じでね、前回のあらすじ、エンジェルパーミーはカウンタートラップだけじゃない。というわけでね、まあ、バーミリオンレクレアターでジェルエンディを守って、ね、ザ・スプレンディッド・ヴィーナス出てきましたけどね、やっぱり、書きづらいよ、スプレンディッド・ヴィーナス。ね、だからね、もうポーズも固定ですよ、そら。ね、ここでね、刹那が目覚めます。まあね、刹那はデュエルエナジーがないと、このね、精神体、アストラル体を保つことができなくて、このモケとヒロのデュエルによって、まあ、この精神体の姿で現れることができたんですけども、このマガタマがね、ピカって光って、こう、刹那が出てくる様子が、やっぱりね、わかりづらいというか、やっぱりね、1ページにいろいろ詰め込んじゃうんですよね。1ページをこう上からコマ割ってって、こう、だからコンテを書かずにやってるんで、下書きを。どうしてもそのね、だから、大きくするべきページが、コマが大きくなってなかったりしちゃうのが、ちょっと欠点なんですけどもね。ムドラを召喚してね、このムドラの刀身に、墓地のモンスターが映ってる、この感じはね、ちょっと、結構自信があったんですけどもね、特に、あんまりリアクションはなかったですけどもね、これは。まあ、あれですね、これ、Gガンダムのオープニングですね。ドモンが刀抜いたらそこにシャッフルの残り4人が映るやつ、あれですけどもね。ねえ、それでだからこのね、ヒロがチラッと門を見て、カウンター溜まってるのを見て、カードを1枚伏せるっていうこの過程もね、だから最初にムドラが攻撃するコマを書いて、こう解説のコマ書いて、こういうの書いて、でいや、なんだかんだしてるうちに、ページが4分の3埋まって、で、この、6分の門をチラ見して、それによってカードを1枚セットするっていう判断をしたっていう、とこまで、まあ、詰め込んでしまってるとは。だから、ここをもうちょっと丁寧に描くべきだなと、まあ、今見直して思いますね。でも一応ね、文字を読めば一応話は、繋がるんですよ。で、文字を、読ませるんであれば、絵の負荷というか、ごちゃごちゃ感をもうちょっと下げないと、文字は読んでもらえないなと思って、それか、まあ、もし絵で見せるんであったら、それにしても、まあ、絵をもうちょっと、見やすい絵にして、文字を減らすとか、だから文字も多いし、絵もごちゃついてるっていう、どっちつかずになってしまっているのは、まあ、特にこの辺から顕著になってきてるんで、どっちかにね、絞らないかなっていう感じですけどもね。で、ドローしたカードからね、こう、稲妻がピカーってなってね、 優勢がするやつですけども、まあ、モケね、やっぱり女の子のキャラクターなんで、やっぱり可愛く、まあ、できるだけ可愛く描いてるんですけども、やっぱり機械とデュエルして、その、性格で冷酷無比な機械に勝つぞっていう話なんで、もうちょっとモケは無機質というか、機械的に描いた方が良かったんじゃないかなとも思います。ね。このね、1枚のサーチよりも2枚のドローにかけたっていうね、これ。ね、まあ、やっぱりその、ドローするカードっていうのは未来ですから、その、まあ、機械だけど、その、可能性に、だからその、結果的にその、サーチ使っても、ここ、どうしようもないんで、結果的にランダムの2枚にかけたっていう話なんですけども、それが、まあ、やっぱり、デュエル的というか、刹那の、ね、刹那がちょっと気に入ってますけどね。ドローという不確定要素の中に勝機を見出すのがデュエルだっていう。まあ、その、合理的、機械が合理的判断をしたら、それがまあ、たまたま、デュエル的であったっていう、そんだけなんですけどもね。エニシが出てきて、ね、ヴィーナスが破壊されましたけども、ね、それはどうかな、ね。攻撃の無力化ね、これがね、書き方が難しいというか、ビームだったら、ビーム打ち消せばいいんですけども、なぎなたで切りかかった時に攻撃の無力化はどうしたらいいんだろうと思って、まあ結局、どうにもなってないんですけども、このコマは、ね。だからそのね、ここね、このデッキとはただ無造作に積み上げられたカードの束ではない。それは不確定な未来が折り重なったデウス・イン・マキナ。デュエリストがデッキに指をつけるとき、無限の未来は収束し、そしたときに、道理を超えた現象すら引き起こす。箱の中に残された希望を神のごときドローを引き寄せるのは、デュエリストの熱き勝利へのビジョン。ね。まあ、そのね、カードをドローするときに、デッキに入ってないカードを引くこともあり得るよっていう話です。つまり、この漫画の中では、それは起きます。これはまあ言っときますけども。ただ、一回の高校生が、こんなところのデュエルでできるような現象ではないですけどもね。でもまあ、デッキってのはただの40枚のカードじゃなくて、それは未来が、不確定の未来なんで、デッキに入ってないカードを引くってのは、ちょっと、謎の現象のように思われるかもしれませんけど、普通ですよっていうことです。ね。だからこのね、刹那がね、カッてなってるじゃないですか。これあれです。城之内くんが、マイと戦った時の、闇遊戯がピカッてやったあれです。これは。もうちょっとね、これ分かりやすく書くべきだったんですよ。本当はね。刹那が、まあ、いわば、まあ、手助けをしてるわけですけどもね。ねえ。それで、まあ、健一が、実はデュエル部の部長だったっていう話がね、これだったんですけどもね、単純に決めてなくて、誰が部長っていうのは、ね、ニート高校デュエル部三等身伝説っていうね、デュエル部って名を冠してるんですけども、他の遊戯王漫画の方が、ね、GT とかね、あの辺の方が実は、GT とかね、ヒートの方が部活や、デュエル部っていう部活やってる感みたいなのが向こうの方が、すごく高くて、でまあ、じゃあ他にタイトルどうする、じゃあ、ニート高校デュエル部じゃなくて、他のタイトルにするならどうするんだって言われても、まあ案はないんで、まあこうするってないんですけどね。遊戯王〇〇みたいなものにしてもいいんですけどもね。なんだろう、遊戯王、ちょっと今、まあ、パッとは思いつかないですけどもね。それで、それはどうかな、このタイミングだった。ボルテニスね。これはね、徒歩2分さんっていう、同人サークルの、同人誌、東方の同人誌の模写です。カーソル乗せたら出てくる作者コメントのところにもちゃんと書かせてもらってますけどもね。これね、ちょっと某画像、某所で、この漫画の1ページを見て、そこで惚れ込んで、名前でググったら、 丸々アップされて、それ落としてみて、これはーってなって、そのままメロンブックス行って買ってきました。ね、で、もう、ここのサークルさんの本はね、もう結構買ってます。1,2,3,4,5,6,7,8,15冊ぐらい買ってますね。そんなないか、13,4冊ぐらいここのサークルの同人誌は買ってます。で、ジャッジメント、デストラクション。ね、やっぱりその、動きのある絵が僕描けないんで、一枚絵、プラス、エフェクトでごまかすっていうことをずっとやってて、まあ、これはこれでいいんじゃないかって最近思ってるんですけどもね。だったらまあ、これをまあ、もうちょっと、迫力があったり、見やすかったりするね、方向に進化させていただき、いかないとなっていう感じですけども、ね。季節ならね、言ったでしょう。あれはただのおまじない。カードを引き当てたのは、彼自身の力よって言ってますけども、これはその、実際に、遊戯王の作中で、その、城之内くんのドローするときに、遊戯が勝ってやったじゃないですか。もし誰かがあれを、あれは、チートじゃないかって言ったときに、僕はこう言いたいんです。あれは、背中を押してあげただけであって、カードを実際に引き当てたのは、あれは城之内くんの力だと。それを、そういうことを言いたいから、僕は、このシーンを入れたんですね。だからその、刹那が勝ってなる、マガトマが勝って光るシーンをもっと印象的に描くべきだったんですけどね、それをしたかったら。で、まあ、ね、もう勝負は決まってね、フレイヤー呼んで、ボールテニスでドカーン。で、また爆破落ちという、わけですけどね。このね、初めての音のこのシーンはね、果たして必要なのかっていう話なんですけどもね。もし怒られたら、この2ページなくても、バーンって爆発して、ネジがポンって落ちてきて、モケーっつって、呼びましたって話は通じるんで、だから怒られても、この2ページを消せば済むように作ってます。まあ怒られるどころ、まあ、怒られるほど、ビッグでもないですからね。あれですけどもね、まあ、コンピケンが手が下ったよっていう。で、まあ、トーマがトラウマを持ってるよっていうカードに対してね。本当はね、このデュエル中にいつの間にかトーマが帰ってるっていう話にしようかなと思ったんですけどね。それはちょっとね、コミュ障すぎるんで。で、次回のね、不良編へ続く危機があって、続くというわけですね。というわけで、第22話、ボルトでリセットでございました。ね、というわけで、インカクスラッシュジョンドー、このラジオは本日ここまででございます。今ね、4時8分です、深夜。とっとと編集してラジオ上げます。また明日お会いしましょう。バイナラ。